ワーナインラジオ。この番組はまあいつも通りです。はい、もう番組の前のセリフを言うのを億劫になってきましたが、この番組はパワーナインゲームズのナインが、まあ、適当に喋る番組ですと。で、ちょっとですね、まあ、いつものことなんですけども、特に今回は、アナログゲームじゃなくてデジタルゲームの話をね、ちょいちょいしようかなと思うんですけども、よろしくお願いします。で、最近ですね、ちょっとアニメもやってましたけど、そういう系の。皆さん、筋肉鍛えてますか？筋肉は裏切らないってね、最近すごい。なんか、健康ブームというより筋肉ブームみたいなね、なんかちょっとありますけども、その流れでというわけではないんだと思いますけども、たまたまその流れのタイミングで出た、任天堂さんのリングフィットアドベンチャーですね。を自分の家でも買いました。はい。ちょっと前の話です、これ。すいません。収録がね、収録がっていうか、1年ぶりに撮ってるくせに連続で放送すんだよ、みたいなね。やつですけど、その1年間の間にあったことの一つですよ、これね。はい。リングフィットアドベンチャーを買いまして、まあ、そもそも買おうかどうか悩んだんですよ。その、ウィーフィットだっけ？体重計になっててさ、乗っかってやるやつあったじゃないですか。あれも健康系の任天堂のゲームだったんですけど、まあ、なんて言えばいいですか？まあまあ、ちょっと遊んでしまっちゃったんで、じゃあこの、新しいね、リングフィットアドベンチャーは、どんだけ楽しめるんだと。ゲームとして俺は遊べんのかと、みたいなことをちょっと思って、と思ってたんですよ。で、発売されて、いろんな人のレビューを見て結構大変そうみたいなね、その運動として結構大変みたいなのを見てたんですよね。で、気になるなと思ってたら、ちょっと前の前回の昨日のね、昨日収録したやつでも言ってましたけど、ゲームマーケットの前にやってくださってる、そのゲームマーケットでやるゲームの試遊大会みたいな、フォアシュピールっていう、イベントがあるんですけども、フォアシュピールの方で一緒に、一緒にというか隣のブースで、卓を回してらっしゃった、ホイゲームズの矢沢さんですね、と話をした時に、矢沢さんがもう、リングフィットアドベンチャー買ってて、どうすかって聞いたら、あれはやばいですよ、すごいですよ、みたいな話を聞いて、あ、そうか、やばくてすごいなら買うかっつって、やばくてすごいなら買うかっつって買ってきました。でですね、やってみると結構、本当に、なんて言うんだろうな、VR っていうか AR っぽい感じの作りのゲームだったんですよね。うん。で、ちゃんとすごい筋肉はきついやつ。まあ、どういう風にやるかっていうと、リングフィットアドベンチャーって名の通り、リング、輪っか、なんて言うんだろうな、すごい強いプラスチック製の輪っかみたいのがあってさ。で、そこに1個、コントローラーを挿すと。スイッチのコントローラーって左右で別々に外れるんで、その片っぽ、右側かな、プラスの方を挿すと。で、もう1個、マイナスの方のコントローラーは、実は、足の左足太ももに はめる、ってか止める用のバンドがあるんですよ。まあなんか、なんて言うんですかね、ベルトみたいなもんなんですけど、ゴム系の、伸び縮みする、伸縮する素材の、ベルトがあって、そこのベルトに、ベルトを太ももにつけて、で、そこの太ももに、なんて言いますかね、銃のホルスターじゃないですけど、スポッて、この、もう一個のマイナスコントローラーを刺すと。で、スイッチのコントローラーって、両方ともその、何でしたっけ、運動量計じゃないですけど、移動を感知する仕掛け、振動とかがあるので、それでもって太ももにつけて、でそれもう一個はリングにくっつけることで、リングを動かしたり、リングをこう潰す、押したり引いたりするのが全部なんか拾えるようになるわけですね、ゲーム的には。で、それでもっていろんなことをさせるわけですけども、まあ始めてみるとですね、その AR っぽいっていうのは何かっていうと、じゃあ冒険を始めましょうみたいな話になって、最初になんかよくわかんない、マッチョなドラゴンを解放しちゃって、そいつを倒しに行くんですけど、で、倒しに行こうと思ったら、倒しに行こうと思ったらっていうか、倒しに行くのは俺の意思じゃねえんだな、そのリング、輪っかがリング君みたいなキャラになってて、そいつの意思でもって、 行くんですけど、まあまあまあまあ巻き込まれ系主人公ってことですね。俺はあのそんなにね優柔不断なタイプなんで、巻き込まれ系主人公としてその筋肉バトルに行くわけですよ。筋肉バトルっていうか。で、まあ実際のゲームの画面で言うと、アドベンチャーの方の画面で言うと、なんて言えばいいんだろうな、ちょっとディフォルメ入ってるんで、すごいリアルな世界ではないんですけど、オープンワールド世界みたいな感じの、山ん中とか川ん中とか平原みたいな、草原みたいな、どこに道がバーって引いてあって、まっすぐ一本だけね。で、そこを自分が前に走っていくんです。で、走っていくっていうのは、じゃない、コントローラーの矢印の上を押せばいいのみたいな。違うんですね。走るんですよ。自分がその場で足踏みの形で、エッセエッセってやると、画面の中のキャラも走るんです。つまり何拾ってるかっていうと、左太もものセンサーですね。左太もものセンサー見て、それの上下動とか角度を多分見て、あとその速度とかを見て、中のゲーム画面内のキャラが走るんです。それがなんかねすごく AR っぽいんですよ。まあ、実際は VR、 まあ VR でも AR でもないんだよね、本当はね。ただの、 あの感知系でゲームの中のキャラが動いてるだけなんですけど、まあそれはね、なんだそんな仕組みかみたいな思った方もいるかもしれないですけど、あ、走ってみると中のゲーム内の風景がだんだん前に進んでって、それが比較的さ、あの川っぺりだったりとか断崖絶壁だったりとかさ、そのいい風景なわけよね。なんでなんかね、あの気持ちいいんですよね、少しね、気分が気持ちいいんですよね。でそれで走ってって、途中でそのなんか、落ちてるコインとかを拾うっていう動作は、そのリングね、リング持ってるリングをそっちに向けて、リングの輪っかを外側に右も左、右手も左手も外側にグイって引っ張るってやると、なんか、掃除機みたいにね、吸引シューンって吸引する力が生まれるんで、その吸引力でもって、周りに落ちてるコインっていうのを、そのリングを左右に右左に向ければ、リアルにそのゲーム内でも右左に向くんで、でそれで収穫したりとか、あと逆にリングを押し潰す、右手も左手もリングのセンターに向けて力を入れてギュッてやって、なんかブニッて潰すみたいなことをやると、今度は空気砲がボッて出ると、そのマラソンしてる最中にね、ゲーム内の人がマラソンしてる最中にブッブッて出るんで、それでなんか、木箱を壊すだとか、リングを下に向けてブッてやると、まあその空気の勢いでポーって飛ぶ、ジャンプするんですよ。ジャンプボタンがないから、その代わりジャンプが止まってる。まあなんかおなら式ジャンプどんな方法やねんって感じですけど、あの筋肉マンの最初の頃式ジャンプ、ジャンプじゃない、あれは空飛んじゃうけど、まあこれも空飛ぶんですよ。そのブワーって空飛ぶんで、そのリング式ジャンプで持ってブワーって飛んだりとかして、まああの障害物をね避けたりとか、まあジャンプして上の方のコイン取ったりみたいなアクションをするんです。でそれで走ってって、走っていくと敵が出てくると。で敵っていうのが、まあその自分の一本道の途中にもう敵のアイコンで出てるんですね。でそこまで行くと敵と戦闘だって言って敵と戦い合うんですけど、これがまたね、なかなかなかなかのもんで、敵のデザインはね、なんだろうな、ちょっとグロいポケモンぐらいの可愛さですね。種ポケモンぐらいで、そいつらと戦うんですけど、こっちからのコマンド選択、戦うとかね、あのメラー、あのバギー、ヒャドウみたいな選ぶ選択コマンドが全部あの筋トレなんですよ。スクワットとかなんかそんな感じのものだから選んで、スクワットを選んだら、スクワットっつって敵を選んで、自分がスクワットする、選ぶ対象を選ぶ、だからメラを選んで対象を選んでと同じ流れなんですけど、で対象を選んだら、そのままメラが発動してビュンボボーン、何ダメージじゃなくて、その対象を選び終わるとスクワットやるぞっていう感じになって、画面中に何回スクワットをやるみたいなのがバッて出てきて、自分がスクワットをするたびに、あの敵にダメージがある、1バーン、2バーン、3バーンみたいな形でダメージがある。そのダメージもスクワットがちゃんとした深さでスクワットができてると、あの適正ダメージが出るんですよ。なんかすごい浅くスクワットとかしたりすると、 あの低いダメージになったり、うまくできてないよっつってダメージさえ入んなくて、その回数カウントもしてくれなかったりするんですよ。っていうので戦っていくと。リングフィットアドベンチャー、箱になんか書いてあるかな、技名。技名はないか。なんかね、いろんなのがあって、あの最近手に入れた技だとプランクっていうのもあったし、あと何だったかな、ヨガみたいなのもありますね。英雄のポーズ1みたいな、そヨガの、ヨガっぽいやつは激しく体を動かすんじゃなくてポーズ決めてゆっくり動かす、そのゆっくりが意外ときついみたいな。あとはそのなんだっけ、万歳プッシュとかって、そのプッシュですね、リングをこう真ん中に押し込む力をもでもって計測すると、それを何回も何回も押さなきゃいけないみたいなやつとかがあって、でそれがね結構きついんですよね。その最初の技は、覚えてる技が何種類かあって、その技はまあいいんですけど、そこからゲーム進めていくと、ちゃんとその自分、自キャラのレベルが上がるんですよ。レベルがあるんですよ、そうそう。で、レベルが上がると、その技とかの基礎ダメージが増えたりするんですね。だから本当に RPG なんですよ、そこは。なんで、まあその、運動量的に、敵に勝てなかった時でも、なんか、レベル上げすれば、敵を倒せたりするっていうのは、まあ、すごいいいところだと思うんですけど。で、レベル上がっていくと技を覚えて、新たに、まあ、他のレベル上げ以外の手段でも技増えたりするんですけど、その新しく覚える技がまたきつかったりするわけですよ。さっき言ったプランクとかね、プランクはあのちゃんとあの筋トレ系知ってる人はプランクって何かもう言うだけで分かると思うんですけど、自分は床に肘、両肘ついて、そこで足は、膝つかないで、ピッて体の姿勢をまっすぐしてっていうのをずっと維持するのがプランクなんですね。で、まあ、比較的簡単に腹筋とかあたりが鍛わるんで、腹筋背筋とか体幹も鍛わるのかな。で、すごいいい運動だったんで、まあ、僕もリングフィットアドベンチャーやる前から知ってはいたんですけど、リングフィットアドベンチャーにおけるプランクは動きがないと多分計測できないから、そのプランクの格好をした後でお尻を上に上げてお尻を下げてみたいのでやるんですけど、そういうね、あの新しく追加されてくる運動がきついんです。で、かつプランク今やった姿勢を想像してみていただいた方はなんかピンときたかもしれないですけど、そもそもリングを横に置くと、リングを脇に置いてやる、でしかもプランクやってる間画面見えないんですテレビゲームとはテレビとはみたいな感じの、あの筋トレ方法ですね。でプランクやってる間はその音を頼りに、あと1回と、切れてる、いいよ、輝いてるみたいなこと言うんですよ。そのリングくんがね、リングくん、お前はジムのトレーナーかなみたいなこと言うんですけど、それを聞きながら適切に腰を動かすしかないっていうね、うん、そういう感じのねやつです。でもう出てくるボスとかさ、そのまあ、その運動の難易度、運動強度っていうのはゲーム始めるときに設定ができて、きつすぎたら上げたり下げたりとか、あと毎日 の、 そのゲーム開始時に、上げた後の翌日とかは、前回上げてみましたけどどうでした、元に戻しますみたいなこと聞いてくれたりとかね、すごいそこら辺 の、 あの気の行き届き方のヤバさは任天堂感めちゃくちゃあるんですけど、で、まあ、そういう形で強度は変えれるものの、まあ、自分はその適当 な、 そんな超高難易度じゃなくて適度な運動ぐらいの難易度でやってたんですけど、まあそれでもね、ゲームが先に進んでって強い敵が出てきたりね、あと要するにボス戦みたいになった時に、よし新技使うぞっつって、ももあげあげっつって、ももあげあげは何かっていうと、リングを上に、頭の上に一回こう掲げてた状態からリングを下に下げる、下げながら、右足か左足、まあ右足の太ももをうって上げてそのリングにタッチさせると。でそしたらまた次はまた両手上に上げて足を戻してリングを下げながら、今度は左足の太ももをバンって上げるみたいな、もも上げですね、手を上げ下げしながらもも上げするっていう、もも上げ上げっていう新技が出て、これやばくないって一瞬思ったんですけど、ボス戦で一番その技によってさ、与えるダメージも書いてあるわけよ。で今までの技がダメージ30、攻撃力30なのに80って書いてあるから、でこれ単性の攻撃だから、こっちが攻撃終わると相手が攻撃くんので、だから、勝つためにもその攻撃力高い技使わなきゃって言って、もも上げ上げって、1、2、3、4ってやると、もうガチもも上げですから、やってることは。すっごいきついんですね。むちゃくちゃきつくて。 で敵にバーンってボスにダメージが当たった時にゲージの5分の1も削れてないなっていう時のその絶望感で、俺はこいつを倒すためにどれだけこのこれから筋力を使わなきゃいけないんだろうかと。ドラクエとかでさ、まあ例えばその何メラゾーマを打って、でメラゾーマっつうのがまあ MP 消費が25ぐらいで、自分の MP がまあ100とか150とかすると4とか6回しか打てないみたいな、いう時も敵のさヒットポイントゲージ、まあ大体ドラクエは見えないから、まあ絶望はしないんですけど、リングフィットアドベンチャー見えてるし、あとそのね、ももあげあげが俺の消費筋力 MP25 だと、マッスルポイント25減るとするとさ、リアルな体力的な25減るとすると、俺の MP がいくつ残ってるか分かんないんだよね。俺があと何発ももあげあげを打って生きていられるのかが分かんないんだよね。立っていられるのかが。そういう感じでして、なので先に進んでって一応その一個に技打つと、その技次はクールタイムみたいなのがちゃんとあって、連続で打てないんで、モバ上げ上げ連発はできないんですけど、残念ながら他の技とローテしながらやんなきゃいけないんで、なおさら筋力的にはきついんですけど、でそういう形でなんかね、やべ、俺ここであとモバ上げ上げと万全プッシュすればこっち倒せるけど、もう次のステージに行く体力が残ってないなみたいな気持ちでね、遊ぶっていう、その何ですかね、 RPG やってる感じはちゃんとあるんですよ。だからね、 RPG やってる感じはちゃんとあるんですけど、 RPG やってて自分のね体力的に無理だって思うことはないじゃないですか。指ポチポチ押すだけだから、普通だったらまあそろそろご飯の時間だからとかさ、なんか約束の時間だからやめなきゃみたいなのあるけど、俺の体力がもう持たないから、もう今日このゲームここで終わりにしなきゃってないじゃないですか。そういうのがね、そのしみじみ感じられて面白いですね。そのなんかすごくね、何 RPG してる感はあります。自分のロールは分かんない、マッスルかもしれないけど、マッチョかもしれないけど。でこのリンクはピットアドベンチを買って遊んでたんですけど、まあうちがご存知の通り、子供がおりまして、我が家には。でこのパワーナインラジオの中で、長男ですねの誕生の時の話とかももうやらせていただいたの覚えていらっしゃいますでしょうか。 あると思うんですけども、もうあれですよ、その長男今5歳で元気に駆け回ってますから、5年前なんですよね。このラジオももう5、6年やってるっていう前、小学校卒業しちゃうぜみたいな話ですけど、いやすごいすごい。で、そのすごく育ったね、5歳の息子は今、今年初めて、別に強力にわざと止めてたわけじゃないんですけど、今年初めて仮面ライダーをちゃんと見始めて、ゼロワンをちゃんと見てるんですけど、その子供からすると、お父さんがそのリングフィットアドベンチャーをやってるのがすごい気になって、僕もやれって言うから、5歳でね、小学校前なんで漢字とか読めないんで、そこら辺はサポートしてあげるとして、運動強度もすごく低いやつにしてあげて、遊んでるんですけど、すごい楽しんでいて、なんかね、その、さっき言った仮面ライダー01って、変身するときに変身っつって、こう腰のベルトにピーン、シャキーンってやったりとかするじゃないですか。すごく仮面ライダーって、子供はそのフィジカルに運動的に真似するんですよね。バトルの真似したり、変身の動きの真似したりみたいな。なんで、リングフィットアドベンチャーはすごくその体を使って敵を倒すっていうのが、その、良かったみたいで、ぶっちゃけ俺よりはハマってますね、子供の方が。で、5歳の子供からするとすごいなんか運動して敵を倒すっていうのが、多分これだからリングフィットアドベンチャー、まあ、難しいと思うんですけど、みたいな感じで、仮面ライダーでその体を使ってコントローラーで敵を倒すっていうライダーのゲームとかあったら、で、そのライダーのゲーム中にそのコントローラーを腰に当てたら、シャキーン変身とかやったら、めちゃくちゃ子供受けすると思いましたね。やっぱ体を動かすのも好きだし、敵倒すのも好きだし、子供。で、ライダー大好きだから、そのライダー大好きが入ったらむちゃくちゃすごい。子供向けには売れると思います。そして大人は一部の人が買うと思います。ライダーの変身ベルトね、売り切れちゃうからですよね。はい。大人が買い占めちゃうからね。うん。まあまあ、そんなことも思いましたけども、そんな感じで今我が家ではリングフィットアドベンチャーをちょいちょい盛り上がってやってて、子供の方が主に盛り上がってやってて、で、自分の方は、デスストランディングスが出たんで、デスストランディングの方を、まあ、ちょっとメインにやっちゃってますけど、今はね。いう感じなんですわ。 あのリングフィットアドベンチャーはすごい面白くて、そのもう一つ、そのもう1年前の放送だからさ覚えてる人いないと思うんですけど、自分がちょっと気にしてるのがアナログゲームっていうのはすごく面白くて、すごい盛り上がってて、今後もまだ盛り上がってると思うんですけど、アナログゲームが本当にそのダメージって言ったらいいんだけどね、受けるとしたら、可能性があるとしたら、デジタルゲームがアナログに回帰してきた時だと思っていて、まあリングフィットアドベンチャーっていうのもかなり、まあ思いっきりアナログに回帰というか、アナログっていうか筋肉に回帰、マッソーに回帰してますけど、マッソーマッソーですけど、なんでそれを今挟んだで、まあ、とはいえ今回のそのリングフィットアドベンチャーはマッスルに回帰していて、本当にアナログ的な遊びに回帰してるわけじゃないので、まあいいっちゃいいんですけど、まあまあ、そういうのも気になっていたんでリングフィットアドベンチャー触ってみました。あとまあ俺のね筋力の衰えももちろん気になってて、もちろん導入しましたみたいな感じですね。いや面白いと思います。ただこれがあのデスストランディングに一回かまけてしまった僕がもう一回リングフィットに戻って継続しきれるのか、こういうのねだいたい3ヶ月ぐらい継続しないと体に影響ちゃんと出ないんで、まあ、ちょっとこれからねまた試練の時ですよ。試練っていうかね、素直にリングフィットアドベンチャーを遊んでいけばいいんですけどいう感じですか。うん、いや面白いと思いました。これちょっとね箱的にでかいんで、どんぐらいでかいかっていうと、チケットユライトの10周年記念版ぐらいでかいね箱がね。まあ重さは軽いです。たとえ10周年記念版持ってる人少ないよ。でも結構でかい箱です。でかい正方形の箱なんで、まあちょっと友達ん家持ってって軽く遊ぼうっていうのはちょっと箱でかいんですけど、まあアナログゲーマーだったら楽ちんだけどさ、いう感じですね。はい。まあなんで遊んでみる触れる機会っていうのがこのゲーム多分本当はもっとあるといいんですよね。なんかいろんなところで私有機みたいなのがあればいいんですけど、残念ながらちょっと見当たらないですが、まあリングフィットアドベンチャー非常に面白いで、今ヨドバシとかでも売り切れてんじゃないかな。このリングの部分のまあリアルなパーツを作るのが結構大変なのか在庫がないのかみたいな話みたいです。まあどうせ任天堂なんですぐ作ってくれるでしょうという勝手な期待をもとに、まあすぐまた売りが出ると思いますんで、この放送聞いてねちょっとお聞きになって気になった方はリングフィットアドベンチャーちょっと触ってみてもいいんじゃないだろうかなと思います。あの健康のためにね、体のを良くするためにいかがでしょうと。で、あのこれ連続で収録してるわけですけども、前回の、収録が、久々だった理由の一つが、収録機材をなくしちゃったんですよ。オリンポスの、ボイスレコーダーを自分買ってずっとそれ使ってたんですよね。1年前にね。1年前にずっと使ってたんですけど。で、それ以降、たまに、そこの1年間で収録しようかなっていうタイミングがあったんですけど、この収録機材、オリンポスのボイスレコーダー自体を、なくしちゃってたと。で、本当に見当たんなくて、あ、もうダメだなって言って、で、他の収録方法だと、ちょっとまあ、いろいろやんなきゃいけないことが、わかんないっていうか、まあ、ちょっと調べるだけなんですけどっていうのでちょっと尻込みしてたのもあって、それが2割、あと8割は惰性で更新しなかったんですけどまあそのたまにねあったんですよ本当この1年間。超言い訳だなこれ、あのこれ収録しなきゃってタイミングとかあったんですけど、収録機材がないからわかんないからいっかって流してたっていうのが正直なところでした。そのね、あの前回のあのボーカルスって言ってボルカヌスって書いてあるけどボルカヌスって聞こえるじゃんみたいな話は、あのツイッターでその話題になってるようにすぐにしたかったんですけど、収録機材がなかったんです。すっごい言い訳いやまあそうだったんですよ。で、まあ、結局じゃあどうしてんのって話なんですけど、もういいやっつって前回は、iPhone のボイスレコーダー機能でもって普通に録音して、もう完全無編集ですよ。まあ大体俺そうなんですけど、完全無編集で出しましたと。でとりあえずそれならまあ収録はできるんだなって分かったんで、まあ、収録しておこうかなと思ってたら、ちょうどね昨日のいきなりすみません話変わりますけど、昨日の晩飯でちょっとね、まあそこまでは言っていいか、あの自分がですね、あの転職することが決まりまして、今の現職離れることが決まりまして、でその転職祝いじゃないですけど、まあ転職祝いって言って何回かあのコンビニスイーツを送ったりしてるんですけど、その一環の流れで晩飯寿司にしようぜって、寿司のチラシが入ってたから食いたいしみたいな話になって、で夜晩飯寿司出前取って ダメを取って、それで俺はその満足したんですけど、そしたら嫁さんがね、そのうちにまあ死蔵してたというか、いや冷蔵庫で冷やしたんだけど残ったままになった日本酒を出してきて、その日本酒飲んで寿司食ってすごいもうご機嫌だったわけですよ。で結構、まあ、俺そんな飲まないんですけど、そんなに酒にバッてやられたりもしない方だったのに、なんか昨日やたらね、酒回っちゃって、うわーってなってて、まあなんかその気分的なもんだかもしれないですね。そう、あとラジオ収録後だったからかもしれないですけど、すごいなんか回っちゃってぐったりしてたら、その晩飯後のね、子供の遊びタイムで、そのなんかパズルをバーンとばらまいちゃって、子供がで、パズルどこ行った、パズルどこ行ったって部屋中、そう子供がね、長男がその四つん這いになってね、いろんなとこ探し回って、あったとかって、これ何っつって、なんとそのオリンポスのマイクを見つけてきたんですよ、昨日ですよ。昨日 iPhone でしょうがないっつって収録始めたのに、その夜にマイクを見つけてきてくれたんですよ。なんとね、家の中の食器棚の足の下、下っていうか、その食器棚がその足があって、その真ん中にちょっと空いてる空間なんですけど、そこに入ってたと。すごい、本当ありがとうって。それなんで今日は、その昔ながらの機材ですね、オリンポスのボイスレコーダーで撮ってるんですけど、いや、本当にありがとうって。めちゃくちゃ褒めたんですよね。で、それで今日無事撮れてるんですけど、で、晩飯後のその遊び時間にそのめちゃくちゃ褒めて、じゃこの後お風呂だよって言って、お風呂前の遊び何するって言ったら、まあ、だからね、いい子だなって、その、お前の願い、お前は何したいんだいって、何でもやってやるよみたいな気持ちで聞いたら、お父さんがリングフィットやってるとこ見たいって。こっちはね、酔いどれですよ。日本酒を、日本酒を調子に乗って飲んだ後の男ですよ。おじさんですよ。おじさんが、顔が真っ赤、首まで真っ赤になってるようなおじさんなんですけど、リングフィットやってるとこ見たい、うー見たいっつって、泣くわけですね、我が子がね。その一年間探し続けてきたマイクを見つけてきてくれたね、もう明日にも役立つ、今役立ってるやつ、マイクを見つけてくる、来てくれた我が子が泣くわけですよ。どうしたの、リングフィットやってるとこ見たかったって言うんですよ。でもこっちはもうね、もう立っててもちょっとふわっとするぐらいの首まで赤いおじさんなんですけど、分かったと。男が廃ると。ここでやらなきゃ男が廃ると。分かった、じゃあ、お父さんやるよと。やるけども、一個な、ワンステージだけな、ワンステージやったら終わりにするからな、ワンステージだけな、いい、それでいいっつって。それでいいっつって。そしたらうなずいてくれたから、うなずいてくれたから、じゃあ、ワンステージだけな、っつって。そのデストランディングにちょっとかまけてた俺のセーブでまた始めたんです。そしたらこのステージ、こっちのステージがいいっつって、そのステージ選んだステージが足すっきりコースみたいな連続でアクションするコースで、そのフィールドを歩いてってとかじゃなくて、その決まったアクティビティだけをやるコースを選ばいまして、息子がね、分かったと、よし、足すっきりコースね、嫌な予感しかしないで、明日すっきりコース行くかってピッとしたら、よし、じゃあ始めるよ、スクワット、もう視界が歪んでるんですけどね、スクワットっすか、スクワット、えいえいっつって、あと5回みたいなのをやって、スクワットが終わったっつったら、桃上げですか、やっぱ足系ですよねみたいになって、もうね、そもそも片足で10秒立てるかって言ったら怪しいなと思いながら、ももを上げ、つってやって、あと2種目で終わる、あと2種目で終わるって、マウンテンクライマー、それ俺知らない、新技なんですか、それなんですかみたいになって、マウンテンクライマーがひどくて、両手を床につく、普通に手のひらで床について、お尻を上に上げて、その状態で片足ずつ、右足を前に出して、今度は飛び跳ねるように右足を下げながら左足を前に出してって、床を登ってる風のね、やつ。もう下に顔を向けて手をついて足をガンガン動かしながら吐きそうみたいなね。胃が揺れるみたいなのをやって。 死ぬって思って、最後って言ってくれないですけど、4種目目が桃でプッシュっつって、今度は、ね、体育座りみたいにお尻と普通に足の裏つける形で地面に座って、で、膝を上に立てて、膝と膝の間にそのリングコントローラーっていうのを置いて、それを左右の膝でプッシュ、真ん中に足を寄せることでリングをこう潰す形で歪めるみたいな、桃でプッシュするっていう、桃でプッシュっつって、あーってやって、お父さん終わったよ、これ終わったから、終わったからこれもうおしまいでいいねっつって、うんっつって、じゃあ残りはお前がやんなっつって、うんっつって言うね。すごい、あの多分ね書いてないけど、絶対このリングフィットアドベンチャーに、あの泥酔時はプレイしないでくださいって注意文があると思うんですけど、破りましたね、明らかに破りました。これあの同時に思ったのは、ちょっとした飲み屋にリングフィットアドベンチャー置いてあったら倒れます、人は倒れます、うっかり酔っ払ったいい気がイエーイウェイクリエイティブユーですってブーンって倒れます。あのつまりスポーツジムの横でビール売ってるようなもんなんで、絶対やってはいけない、あのね噛み合わせだということは分かりましたいうね話でした、今日のねリングフィットアドベンチャーの話、デスストランディングの話はっていう、次回です次回やります。いやでも本当にね、すごくね、今話の流れで全部言いましたけども、収録機材が戻ってきたんですよ、戻ってきたっていうか息子が見つけてくれたんですよ。なのでまあ、あの僕からしたらね、あの皆さんにはあんま全然関係ないですけど、いつも通りの収録がねできるようになりましたんで、これでねこの謎のねこのゲームマーケット2019秋直前の連続収録企画に関しては、そんな企画だったのって感じですけど、このまま続けていきたいなと思っておりますよ。でいつもの通りじゃあこれもいつもの通りなんですけど、最後に告知ですけども、ゲームマーケット2019秋パウダーゲームズは、土曜日曜ともに L37-38 ブースの方で、やってますんで、ぜひぜひお願いしますと、まあ、一緒にね合同ブースとしてやられてる方も、ありますんで、一緒に見ていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。で、次回も、まあ連続か分かんない、ちょっとあの少し安全面差し込んでいこう、連続では分かんないけど、デスストランニングの話をしたりとか、あとはまあね、その間にちょっと急ぎでもう一回カタログ見直して、カタログの話なのか、一緒にやってるね人たち、今回ゴールドブースでやってるメンバーのゲームの話とかをちょいちょいしたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、でも今回もですね30分ぐらいお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。ではまた次回すぐやる予定でお会いしましょう。では